Today we're going to start actually at Galatians. We're going to do chapter 4, but we're starting at 3:26, because really the thought kind of goes back to 3:26.
今日は4章を学びますけれども、まず最初に3章の後半26節からをお開きください。
Let me pray quickly.
まず最初にお祈りします。
Dear Father, I pray that you would bless your word.
天のお父様、どうぞあなたの御言葉を祝福してください。
Because only you have the words of eternal life.
なぜならあなただけが永遠の命の御言葉を持っておられるからです。
And I believe, Lord, that you're going to honor your word.
そしてあなたの御言葉によってあなたが褒めたたえられることを信じます。
Not because of really anything I say, but because it's your word and you bless it.
私が語るからではなく、あなたの御言葉だからあなたがそこに祝福を与えてください。
But open our eyes, Lord, to what you're trying to teach us today.
どうぞ私たちの心の目を開き、今日あなたが教えてくださろうとしていることを知ることができます。
In Jesus' name, we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。Okay, let's read. I'm going to have Mika read. English speakers, if you could read to cut down on the time we have the Japanese read. And English speakers, you can read along in your Bibles. Chapter 3, 26 through 28.
では、ガラテヤ人への手紙の3章の26節から28節を日本語でお読みします。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。
This is such a wonderful truth.
これは本当に素晴らしい真理だと思います。
It says, through faith in Christ, we have become a son of God or a child of God.
このキリストに信仰を置くことを通して私たちは神の子供とされました。
In Christ, there are no cultural or sexual barriers.
キリストにあっては文化の壁とか、それから男女の壁とか、そういったものは一切ありません。
Now, in this world, you know, there are many barriers.
この世ではたくさんのそういった障壁といいますか、壁があります。
But in Christ, it doesn't matter whether you're male or female, whether you're Jewish or Gentile.
でもキリストにあっては、あなたが男であるか女であるかとか、ユダヤ人なのか違法人なのか、そういったことは一切関係ない。
Whether you're American or whether you're Japanese,
もしくはアメリカ人なのか日本人なのか。
Because Christ, everyone is equally valued.
なぜならすべての人が平等に同じように価値のあるものだから。
Christ has broken down the barriers that are in this world.
キリストはこの世のその壁を取り壊してくださいました。
Christ is all in all, and we are one in Christ.
キリストがすべてのもののすべてであり、そして私たちは、キリストにあってすべてのものが一つの。
The poorest Christian.The least educated Christian, perhaps they live in some jungle somewhere.
非常に貧しいクリスチャン、全然全く教育も受けたことのないクリスチャン、もしかしたらジャングルにいるような。
Maybe they don't even have a language that they can write down.
でも書く文字すらも持っていない人たちもいるかもしれません。
If that Christian has of the same value, is just as value as theRichest, most cultured Christian in the world.
でももし そういうところにクリスチャンの人たちがいたらば、その人たちは非常にお金持ちで、そしてもう高い教育を受けたクリスチャンの人と同じだけの価値がある。
In God's eyes, it was the same value.
神様の目からは本当に同じ価値を持っている
。And that's why it's so important. Don't live under this oppressive world system.You don't have to.
ですから、この世のその、まあ、重苦しい圧制するようなそういった価値観のもとに、生きないようにしてください。
Okay, let's read verse 29 here.
29節を読みします。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
Verse 16 defined Abraham's seed as being Christ.
16節のところでこのアブラハムの子孫がキリストであるということを学びます。
And if you have faith in Christ, then you are part of that seed.
もし皆さんがこのキリストにあるならば、あなた方は、皆さんは、このアブラハムの、この子孫の一部に含まれているわけです。
If you are in Christ, you are a child of blessing.
もし皆さんがキリストにあったらば、その方は、この神の祝福を受けるものとなります。
And it says you are a child, you are a child and heir according to the promise.
そしてこの約束に従って、相続人、神の子供であり、そしてまた相続人となっています。
And you know, this is why it's wrong, I believe, for Christians to, you know, to feel kawaiso, to feel sort of.For me.
だからこそですね、クリスチャンの人が自分はなんかかわいそうな人だって考えることは間違っていると思
います。 Yeah, there are times when we get knocked down and we need somebody to show us some mercy.
もちろんですね、時には私たちは本当にこう押しつぶされるようなことがあって、そして人からの慰めを必要とする時はあります。
But as far as our identity goes, as far as who we are, we're not somebody to be pitied.
けれども私たち自身が何者かというそのアイデンティティを考えたときには、決して自分はかわいそうなもの、惨めなものだということではありません。
We're heirs according to the promise.
なぜなら私たちはこの約束に従った相続人だからです。
We're children of the blessing.
私たちはこの祝福された子供たちとなっている。
Let's read now chapter 4 verses 1 and
2. 4章に入ります。4章の1節2節。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。
Now, suppose a child is born into a wealthy family.
例えばある子供がこの非常に裕福な家庭に生まれたとします。
He's heir to the family fortune.
で、彼はその家族の持っているその財産を受け継ぐものです。
He's got all the benefits of living in the nice home.
もちろんその家族が住んでいる素晴らしい家に一緒に住んでいる。
Riding in the Benz, you know.
特権があって、まあベンツとかに乗るかもしれません。
Riding, he can't drive it, but.
お父さんの乗ってる車にこう乗ることができるかもしれません。
But really, until he comes of age, he's sort of.In the house, but he may be an heir to all of these riches, but he's not, he can't, he doesn't have the authority to really go out and make decisions about it.
もちろんそういったその、家族の中でそういう財産を一緒に経験、その中で生きるという特権を与えられているかもしれませんけれども、でもある一定の年齢が来るまでは、その受け継ぐことになっている自分の財産を自分で何か好きなように動かすということはできないわけです。
Yeah, I was reading...
ある一定の年齢まで権利のもとに彼はいるわけです。
For example, I was reading about Rupert Murdoch. I don't know if you know him. He's a rich guy, owns a lot of media, TV stations and newspapers and stuff.
ルパー・マードックというなんか有名なですね、メディア関係ですごく成功した非常にお金持ちの。
But he's 74 now, and this article is speculating who's going to receive this empire, this media empire. Who's going to be able to receive it?
で、ある記事に載ってたそうですけれども、彼は今74歳なんですが、誰がこの彼のこの大きな財産を受け継ぐんだと。
He's been married three times, and he has kids.Of various ages.
結婚三度結婚しているので、子供が三人、three kids?
Well, he's got three wives. He's had three wives.
三人結婚しているので、子供がまあ何人かいるんですけれども。
But they were saying, you know, because of what happened, one of his sons quit his organization. It looks like the apparent heir is a six-year-old.
でもそのまあ、何かいる息子たちは別の授業を始めたりとかして、まあ、今一番その彼の、彼をこう受け継ぐ対象となるのは6歳になる女の子だそうです。
But you know, even she's it looks like she's an heir to this stuff. But you know, I don't really expect to see her on Fox News, given her opinion.
で、彼女がたとえ相続人になったとしても、今この6歳という年齢で、例えばあのニュースに出て、あのこうなんか喋るとか、そういったことを考えられます。
Obviously, she's an heir. She owns it, but she's not old enough. Now she's whatever in kindergarten, first grade.
もちろんあの彼女はその相続人となるかも、相続人かもしれませんけれども、でも今その権利をあの行使することはできないわけですね。あの、まあ、彼女は今幼稚園かなんか分かりませんけれども。
Okay. Let's move on. Verses 3 through 7.
では続けて3節から7節をお読みします。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
So the idea here is that as long as a person is relating to God by the law, they're not able to enjoy the benefits of their inheritance in Christ.
ここで基本的に言おうとしていることは、もしあのこの律法によって神様と関係を持っている人がいるならば、その人たちは本当に、この聖書が約束している受けるべきもの、それにを、知ることがなく、それを十分楽しむことができないということです。
As we learned last week, the purpose of the law was to lead us to Christ.
先週学びましたけれども、この律法というのは私たちをキリストに導いてくれるものです。
And but once we are brought to Christ, there's really no need for the law.
私たちはもう一度キリストのもとに導かれたならば、律法は必要としません。
We no longer need the tutor. We don't need the babysitter.
もうあの養育係とかベビーシッターは必要なくなります。
We begin a whole new relationship with God as sons.
私たちは、神の子供として全く新しい人生を始めます。
And the word there is adult sons.
でここで言うその子供という言葉、サンっていうあの英語だと息子という言葉を使っていますけれども、これは成人した男性のことを指しています。
Now the word there is notIt's not to be offend women. It's not to say it's excluding you. But Paul chose his words very carefully. Son, he mentions adult son because for that time, the adult son had the inheritance rights. And that's what Paul is trying to say here.
何もパウロはですね、この女性を排除しようと思って、この息子という言葉、サンという言葉を使っているわけではなくて、その当時はこの相続人というのは成人した男性であるということが決まっていましたので、そのことを相続するということに強調したくて彼はこの言葉を使っています。
So you know, some women maybe think, well, that's kind of, I'm a son of God, you know, that's a little awkward, but
ですからある女の人はですね、もしかしたら私は神の息子って
But you know, all of us Think of us guys, we're all the bride of Christ, so, you know, it all evens out.
男性もですね、みんな私たちはキリストの花嫁ですから。
So, anyway, but Paul is teaching here that in Christ we are eligible for our inheritance.
でもこのパウロはここで、私たちはキリストにあってこの相続する資格のあるものだというふうに教えています。
Now, verse 7 says, if you look very carefully,Therefore, you are no longer a slave, but a son.
7節のところを見ますと、ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子ですというふうに書いてあります。
And this, I want to really emphasize, this is not a theory. This is truth.
これ本当に私は強調したいんですが、これはただの理論とかではなくても、本当に真実なんです。真理なんです。
John 1:12 But as many as received him, to those who believe in his name, to them he gave the right to become children of God.
ヨハネの福音書の1章12節のところに、しかしこの方を受け入れた人々には、 すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
I was reading that verse this week with my kids.
私はこの箇所をちょうど子供たちと読んでいました。
And I said, you know, kids, you need to underline this verse.
で子供たちにここをちゃんと線引いておきなさいと。
You need to learn this verse. You need to stand on it.
この言葉をちゃん、御言葉をちゃんと学んでここに固く立たなきゃいけない。
Because when you think about it, this verse, it's like an important document.
なぜならば、この御言葉は本当にものすごく大切な、なんかドキュメントの資料なの。
Like a will or something. It's showing you have a right to become. It says.It declares that through because we have received him, we have the right to be called children of God.
まるでこう遺言状か何かのように、本当に、信じた者には神の子とされる特権があるというもうはっきりした、保証といいますか、そういうものが。
And now this is not something to be treated lightly.
これは決して軽々しく扱うべきものではないと思います。
I know that in this world there is a belief that we are all children of God. All God's children, you know.
この世ではよくですね、一般的に私たちはみんな神の子だっていう考え方がある。
Every human being on this earth, we're all a brotherhood, we're all God's children.
この地上にいる人間はすべてみんな一つこの神の子供であって兄弟姉妹であるという考え方がある。
That's sort of a feel good kind of warm fuzzy thought, but it's not true.
で、それはちょっとこう耳障りのいい言葉だと思いますけれども、でも実は真理ではありません。
Because it says it's very clear that those who have received Christ, as many as received him, along with it, get the right to be called children of God.
なぜならここにはっきりとこの方を受け入れ信じた人々には神の子供とされる特権があるというふうに。
And then the obvious conclusion, those who haven't received him don't have the right to consider themselves as children of God.
ですから明らかなのは、逆に言うとその受け入れてない人々は神の子供とされる特権がないということになります。
But as Christians, this is a wonderful thing.
けれどもクリスチャンにとってはこれは素晴らしいことです。
Christians, you are not. Christians are no longer sinners in the hands of an angry God. We are children in the arms of a loving Father.
クリスチャンは、もうこの怒ってる神様の御手の中にある罪人なんかではなくてですね、本当に愛するお父さんのこの身腕の中に、抱かれてる子供。
Our relationship with God is no longer determined on the basis of what we do. It's determined on who we are.
私たちと神様との関係というのは、私たちが何をするかということではなく、私たちがどういうものか、どういう誰であるかということによって決まってきます。
You know, it says in the Bible that when, if you've accepted Christ, your identity was changed in an instant. You're born again.
聖書には本当に、彼を信じたもうその瞬間に私たちは変えられて新しく生まれ変わるというふうに考えています。
But what I've found is that even though this is true, many of us struggle with that old slave mentality.
けれども、この真実はあるんですけれども、多くの人たちがまだこの古い考え方に、こう苦しんでしまうことが
There's still a temptation to act like a slave before God and, you know, kind of slave to earn his favor.
もう、こう、奴隷のようにですね、何かいいことをしないと神様から、いいものが受けられないんだというようなそういった考え方でこう一生懸命。
It shows up in our lives like this. On days when you're doing well, suppose, you know, you justYou've had a good time with the Lord. You had opportunities to minister for the Lord. Maybe you shared the gospel with somebody.
例えばですね、非常にこう霊的に調子が良くて、いろいろと伝道をしたり、人に福音を伝えることができたり、なんかミニストリーを一生懸命やってる時。
You didn't struggle much with sin, at least that you knew of.
罪 に苦しめられてないような時、
And you feel, ah, I feel so close to God. God is so good.
そういう時は、ah, 神様がなんかすごく近くにいてくれるような感じがする。神様って素晴らしいと感じます。
But on days when you're aware of your failures, you're aware that you messed up, you think, oh man, God doesn't want to have anything to do with me.
でも、逆に何かこう失敗をしてしまったり、罪を犯してしまったり、神の目から見てなんか大変なことをしてしまったと思えるような時には、ああもう神様なんか自分と関わってくれないんじゃないかと。
Or you may have the feeling that God is constantly wanting you to do more. Can't you do better than that? Do more.
もしくは神様が常になんか自分に対してもっと何かできないのかというふうにこう思っておられるんじゃないかと考えてしまう。
And these kind of thoughts indicate that we're still relating to God as our slave master.
そのような考え方をするときというのは、私たちが、神様のことを何かこう奴隷の主人のように考えてしまっている。
And not our father.
で、それは父親としてではなく、あくまでも主人としての神様と思ってしまっている
。Let's read verses 8 through 11.
では8節から11節をお読みします。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の人、月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。
So Paul is, he's trying to reason with the Galatians here.
ここで、パウロはガラテヤの人々にこの理由を説明しています。
Before he preached the gospel to them, they had been worshiping idols.
彼らは、この神様を褒め賛美する前は、偶像を拝んでいました。
And they were in bondage to these religions that offered them no hope at all.
そしてこの全く何の希望も与えてくれないようなそういった、宗教に彼らは、束縛されています。
And that's so true. At best, religion can offer you a temporary hope.
それはまあある意味真実だと思うんですけれども、宗教、いわゆる宗教というものは、与えることができたとしてもほんの一瞬の希望で終わってしまう。
If you do good, you'll be blessed. That's basically what it is.
いいことをすれば、祝福される。それがまあ基本的な いわゆる宗教というものの考え方。
And so if you do good, you do feel like a temporary kind of, huh, I feel good.
ですから、何かいいことをすれば、まあその瞬間はですね、ちょっといい気分になります。
But the unspoken question, or the unspoken thing is, what happens when I fail?
でもあまり語られないことは、じゃあもしこう失敗したり、間違ったことをしてしまったらどうするんだ。
People don't bring it up, but that's what they're thinking.
まあ、公にはこう口にしないんですけれども、心の中でみんな考えてると思いますが。
You know, it's kind of like, I better not talk about that. I don't want to think about that.
まあそれはあんまり考えないことにしよう。
I was reading about a Christian who was invited, this Christian leader was invited to a seminar, a forum, where there were many religions represented. They were just going to talk about religions.
ある記事を読んだんですけれども、いろんな宗教の人たちが集まってる。ような、そういったまあ、セミナーみたいなものがあって、そこにある人が呼ばれたそうです。
And someone asked him in front of everybody, what makes Christianity unique to other religions?
で、まあ、その呼ばれた人に対して、司会者が聞いた質問というのが、まあ、その人はクリスチャンだったんですけども、何がクリスチャニティというのは他の宗教と何が違うんですか。何かそれだけにしかないものっていうのは何ですかということを聞きました。
And he thought about it and he answered, grace.
で彼は考えて、答えたのが恵みだと言いました。
Only Christianity really deals with the fundamental problem of man.
クリスチャニティだけが、本当にこの人間の持っているそこにあるその罪について取り扱っています。
And that is sin, failure.
それが、その罪であり、まあ、こう 間違いというんですか。
Everyone, everyone in the world has failed God. They have all fallen short of the glory of God.
すべての人間が神から離れてしまいました。
And without grace, we're not going anywhere.
そしてこの恵みがなければ私たちはもうどこにも行くことができません。
But other religions, if you look at them, they usually deal with the performance side of things.
けれども、他の宗教を見ますと、他の宗教では人の行いにこう強調しています。
You know, those religions that involve reincarnation, you got to work and kind of work your way up the spiral.
人はもう一度こう、リインカネーション、生まれ変わるという考え方がありますから、良い行いをすればまた次に今度はもっと良い状態で生まれ変わるというそういう考え方がある。
But we have grace.
でも私たちには恵みがあります。
God's unmerited, undeserved favor.
神様のもう本当に、私たちに もったいないぐらいの、もうそんな与えられる価値もないほどの素晴らしい恵みというものがあります。
The Galatians have been taught this. They have been, Paul had clearly shown them the truth.
ガラテヤの人たちはこのことを本当によく教えられました。パウロがそのことを、はっきりと示し教えていました。
But they wanted to go back to religion.
けれども、まあ、彼らは、前の宗教に戻りたくなってしまった。
Actually, another religion, but still they wanted to go back to religion.
今、別の宗教なんですけども、でも、その別の方の宗教に戻っていこうとしていました。
Let's read verses 12
to 15. 12節から15節をお読みします。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。それなのに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですか？私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。
Many people believe this is a reference here to what Paul referred to as his thorn in the flesh in 2 Corinthians 12:7.
多くの人たちがここで、パウロのこの、話を第2コリントの12章の7節にありますけれども、彼が言っている肉体のトゲのことについて言っていると考えています。
They speculate, they believe that he had a painful eye disease that would cause his eyes to run.
おそらく彼は非常に目に問題を持って抱えていて、いつもなんかこう涙が出ているようなそういう状態だったんじゃないかと。
And so that's why he says, you know, when I first came to you, it was because of sickness, and you know, you would have given me your own eyes.
だからここでパウロは、私がこの病を持っていた時にあなた方は最初は自分の目ですら私に与えたいと思ってくれたじゃないですか。
And he said, What happened? Why the change of heart?
それがどうしてしまったのですか。なんで心が変わっちゃったんですかと。
Let's read 16 through 20.
16節から20節。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいるときだけではありません。私の子供たちを、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで、今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご長でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。
Verse 17 says, They zealously court you, but for no good.
17節では、あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。
Yeah, I think it's a couple of weeks ago, I had some Jehovah's Witnesses come to my house.
数週間前だと思うんですけども、私の家にエホバの証人の人たちが来ました。
And let me tell you, they are zealous.
彼らは本当に熱心です。
They know I'm a pastor. They keep coming back. I didn't invite them back, but...
私が牧師であることを知ってるんですけれども、別に招待したわけじゃないので、何度も何度も家にやってきます。
And but anyway, I was out in the yard doing some yard work, and Mari was inside with Shizuka-chan having a Bible study.
ある日ですね、私がまあ庭でいろいろ庭いじりをしていて、家の中ではマリさんとしずかちゃんがバイブルスタディをしていました。
And so you know how they come on. The attitude is they come walking up and let's talk is basically what they say.
でそこに彼らがやってきて、話しましょうというふうに。
And so I talked.I think it's fair enough. That's what they wanted.
そう話したいって言うんだから。
And you know, I talked with them before, so I didn't expect any great thing. But I took them to John, 1:1 in the beginning was the Word. The Word was God. You know.
もう私は前にも話したことはあったんですけれども、またですね、ヨハネの福音書の一章一節から。初めに言葉があったというところから。
And I went through a few verses showing where Jehovah's Witness theology is wrong.
でいくつかのこう聖書箇所を見せて、エホバの証人の方々が信じていることが間違っているということをこう示し話しています。
All the while they're sitting there, the mosquitoes are just and I'm saying, oh, you look like you're getting eaten by mosquitoes.
でもその話している間中ですね、彼らはいっぱい蚊に刺されて。
Well, that's okay. That's okay. I've got mosquito repellent on.
で私はもうちゃんとね虫除けスプレーをしてたから大丈夫だったんですけど。
But my point is, they're zealous.
ここで言いたいのは、彼らは本当に熱心なんです。
But they're zealous. They want to bring me in. They want to bring us into their group.
でも非常に熱心で、私たちをこの彼らの信じているそのグループにこうなんとか引き入れたいというふうに熱心です。
But here's a lesson. Don't always equate zeal with spirituality.
でもここで学ばなきゃいけないことは、決してこの熱心さというものがいつも同じように霊的になものだということではないということです。
Now, zeal for the truth is a great thing.
この真理に対して熱心であるということは非常に素晴らしいことです。
I mean, I want to be zealous for the Lord.
私も、本当に主に対していつも熱心でありたいと思います。
But many people are zealous for evil.
けれども多くの人たちが、実は悪魔に対して熱心になってしまう。
Who could be more zealous than these suicide bombers we see over in Iraq now?
例えばこの自爆テロをやっているような人たち、あの人たちほど熱心な人他にいるでしょうか？
And there are many people that are zealous and they believe what they're doing is right, but it doesn't mean that there's nothing good that comes from that zeal.
多くの人たちがその熱心に自分のやってることが正しいと信じて行動していますけれども、でも残念なことでそこからは実は何も生まれてきません。
Let's read verses 21 through 27.
では21節から27節をお願いします。立法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は立法の言うことを聞かないのですか？そこにはアブラハムに2人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の子供、産む子供よりも多い。
In Genesis we read about Abraham.
創世記の中で私たちはアブラハムの話を読むことが
When he was 76 years old, God promised that his descendants would be more than he could count.
アブラハムが76歳の時に神様が彼に現れて、そしてあなたの子孫は数えきれないほどになるというふうに
Now, he didn't have any kids at the time.
その時彼はまだ 人も子供を持っていません。
But we read where Abraham believed God and God credited it to him as righteousness.
そこでアブラハムは神を信じ、そして神はそれを彼の義と認めたというふうに書かれています。
But then the years started to go by after this promise.
でもその約束の後に、まあ、何年かこう時が経っていきます。
And Sarah comes up to him and she says, you know, Abraham, I'm old and you know, you're older than I am.
まあ、ある時サラがやってきてですね、アブラハムに対して、私は年を取りました。あなたは私よりももっと年を取っています。
I'm too old to have kids, she said.
もう私は子供を産むには年を取りすぎました。
You know, I know God made us a promise.
でも神様が約束してくださったことを知っています。
But here's my maid, Hagar. You can go, you know, have relations with her, and God's gonna fulfill the promise to her.
ここに私の召使いのハガルがいます。どうか彼女と関係を持ってください。そしたら神様がこの彼女を通してその約束を成就してくださるでしょう。
And you know, what do you think?
どうでしょうか。
Abraham, okay.
アブラハムはまあそれ。
And Hagar became pregnant and had Ishmael.
そして、まあ、ハガルが、やがて妊娠して、イシュマエルを産みます。
Now, 13 years later, Abraham's about 100.
で、またその13年後、アブラハムがもうほとんど100歳に近い時です。
And God appears to him again and promises him a son, and he says, the son of the promise is going to be given you through Sarah.
そしてもう一度そこに神様がアブラハムに現れて、そして、サラを通して生まれる子供を、祝福するという約束を持ち与えられました。
Now God's promise, God was promising Abraham something that was impossible for him to do.
この神様の約束はアブラハムにとっても自分で何かすることが不可能な。
Him as an Abraham.
約束でした。
I mean, they were well beyond the age for bearing children.
彼らはもうその子供を作るには本当に年をはるかに取り過ぎていました。
Unless there was a miracle, Sarah was not going to get pregnant.
もう奇跡が起こらない限り、サラが子供を妊娠するということは不可能でした。
Now God did a miracle. Sarah became pregnant, and Isaac was born.
でもそこに神様は確かに奇跡を起こしてくださってイサクが生まれました。
Isaac was the child of the promise.
イサクこそが神の約束によって生まれた子供なのです。
And now in Galatians, here we are, Paul uses Ishmael and Isaac as symbols of the two covenants.
でここでガラテヤに戻りますと、パウロはこのイサクとイシュマエルを2つのこの契約にの象徴として例えています。
Ishmael, he said, represents the old covenant which God made with the people through Moses. Remember on Mount Sinai.
このイスマエルの方を古い契約、シナイ山で神様がモーセに与えられた立法ですね。これに、例えています。
And he said Ishmael was born of the slave woman.
そしてイスマエルというのはこの女奴隷から生まれました。
Hagar and people in the old covenant are in bondage like a slave. They're slaves to that old covenant.
そして、この古い契約というのは、まるでこの、この奴隷、その契約に奴隷のように縛られていたということを表しています。
Now Isaac represents the new covenant.
でそれに対してイサクの方は今度は新しい契約を
表しています。 Which is faith in Jesus Christ.
それがイエス・キリストに、信仰を置くということです。
Isaac was born of the free woman. He was born of Sarah.
イサクはこの自由の女サラから生まれました。
He was the fulfillment of God's promise.
彼は神様の約束の成就です。
His birth was the result of God's miracle.
彼が生まれたのは神様 の, この奇跡によります。
He was God's gift.
神様からのもう贈り物です。
But now Ishmael, going back to Ishmael, he was not. Ishmael came about. He was the result of Abraham and Sarah trying in their own strength, their own resources, to bring God's promises about.
イスマエルに戻りますと、彼は、アブラハムとサラが何とかしてこの自分たちの力で神様の約束を実現させようとしてできたことです。
He was the fruit of Abraham and Sarah trying to help God out.
彼イスマエルというのはアブラハムとサラが、神様の手助けをしようとしてできた兄です。
Now in verse 28 he says we like Isaac are the children of promise。
もう、28節にありますように、私たちは、イサクのように、約束による子供だというふうに。
Let's read that 28-31。
28節から30節をお読みします。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。
The custom in Abraham's day was to, when the child was weaned, they'd throw a big party for it.
このアブラハムの時代というのはですね、子供が乳離れをした時に大きなパーティーを開くことになっていました。
And at this party for Isaac, his older brother Ishmael began to, you know, he's probably about, what, 13 at this time, he's taunting and teasing the baby.
で、まあ、そのイサクのためにパーティーが開かれた時に、イスマエルは、まあ、13歳。くらいになっていましたから、彼はそのイサクをちょっといじめたりですね、からかったりしました。
And Sarah saw this and she said to Abraham, send him away, send Ishmael away.
でサラがそれを見てアブラハムに対して、イスマイル、彼らをどっかにやってくださいと、追い出してください。
And Abraham responds, Sarah, honey, you know, cool off.
でもアブラハムはそれに対して、サラ、まあ落ち着きなさいと。
And they're just kids, it's just a little sibling rivalry there.
もう子供なんだからただの兄弟喧嘩でしょというふうに。
But God said to Abraham, listen to Sarah.
でも神様はアブラハムに対してサラの言うことを聞きなさいと言われました。
That, you know, that's a verse that wives probably should point to. Listen to your wife, God said.
ここは本当に。
Harken. Anyway.
奥さんの言うことを聞きなさいというね、素晴らしい。
But God showed him, go ahead, what she's saying is true. Send them away, because I am going to bless you through Isaac.
神様は、彼女の言うことは正しい。彼らを追い出しなさい。私はあなたの子供を通して祝福をする。
So don't worry about Ishmael. I'll take care of him. He's going to be a great nation.
でも、イスマエルのこと心配しなくてもいい。私は彼も偉大な民族にするからと。
You know, the only real cure to legalism is to cast out the law.
この立法主義を、立法主義から生まれた問題を、こう解決するというか、癒すためにはただ一つ、この立法というものを追い出すということです。
Get rid of it.
もう取り除かなければいけません。
Because the law is for those who are hard of heart.
なぜならこの立法というものは心の固くなものに、あるもののためにあるから。
But once a person opens their heart to Jesus, the law is no longer. When they open their heart and they say, "Yeah, God, you're right. I'm wrong." They no longer need the law.
けれども、一度こう神様に心を開いて。神様、あなたこそが正しい。私は間違っていましたというふうにこう心を開いたらば、イエス様を受け入れて心を開いたらば、もうその人には立法は必要なくなります。
You know, there are people, and I felt this way before, but you think that if you get rid of the law, people are just going to run wild.
ある人々はこのように考えます。まあ、私も以前そういうふうに考えてたことがありましたけれども、立法、法律というものをなくしてしまったら、もう人々はめちゃくちゃになっちゃうんじゃないか。ある方で、好き放題になってしまうんじゃないか。
It's dangerous to teach people that they're justified and accepted just because their faith in Christ.
キリストに信仰を置くだけで義とされるという、そういった教えっていうのは、実は危険なんじゃないか。
We need the law to keep people in line.
私たちは、人々をこうある程度抑えておくために、法律、立法というものが必要なんじゃないか。
But you know, the truth is just the opposite.
けれども、真理は実は逆なんです。
In reality, living by the law is a lower standard than living by grace.
実はこの法律とか律法に従ってのもとに生きるということは、恵みによって生きるよりもこのなんていうんでしょう、スタンダードが下がってしまいます。
You know, under the law, we tend to only do what the law requires of us.
律法のもとに生きるときには、私たちはその律法が求めていることだけをしたいと。
Think about tax law.
例えば、税金のことを考えてみてください。
The law tells us we must pay a certain amount of our income in tax.
法律では私たちはある一定の額を税金として納めなければいけないというふうになっています。
You know, and I abide by it. I'm not a criminal.
私はもちろんそれを守ってますから、犯罪者ではありません。
But like most people, I only pay the amount of tax that I'm required to pay.
でもほとんどの人がそうだと思うんですけれども、私も払わなければいけない額しか払えません。
People hire accountants so that they will know the least amount they must pay. They only want to pay what they're required to pay.
人々はだからこそもう本当に払わなければいけない最低額だけしか払いたくないので、こう会計士とかを雇います。
We want to pay what we're required to pay, but no more.
要求される額は払いますけれども、でももうそれ以上は払いたくないですね。
And but this is how living under the law works.
これがその律法のもとに生きるということです。
When it comes to our spirituality.
私たちが、こう、
our spiritual lives. This is also the way the law works in our spiritual lives.
霊的な面から言っても、この律法のもとに生きるということは同じ作用が働きます。
A person living under the law thinks, how much do I need to do and still be accepted by God?
もしこの律法のもとに生きるとすると。神様に受け入れるためにはあとどこまですればいいのかというふうに考えます。
Or to put it the opposite way, they may think, how much can I sin and still get to heaven?
逆に言うと、どこまでは罪を犯してもまだ天国に行けるかなというふうになってしまう。
But really, that's not grace. Some people may call that grace. That's not grace. That's really legalism. That's a flip side of legalism.
で、ある人々はこれを恵みというふうに呼ぶんですけれども、でもそうではありません。それはもう 逆ですね。これは立法主義が、現れていることで、こう差し替えられてしまっていると思います。
When we live under grace, in contrast, when we live under grace, we seek to please God because we want to.
逆にこの恵みのもとに生きるということは、神様に喜んでもらうことを求めていきます。なぜなら私たちはそうしたいからです。
2 Corinthians, just this, I'm almost finished here. 2 Corinthians 5, 14 and 15.
第二コリント人への手紙の、5章の14節、15節をお読みします。
Paul says, For the love of Christ compels us, the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. For he died for all, that those who liveShould no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again.
第2コリント人への手紙の5章14節15節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。
Person that is living in grace is living to please God. The person that's truly living in grace.
本当に神の恵みのもとに生きている人というのは、神を喜ばせるために生きている。
We want to please God.
私たちは本当に神様に喜んでいただきたいと。
Pleasing Him is the main reason for our lives.
神様に喜んでいただくことが私たちの生きる一番の目的です。
It brings us joy.
それが私たちに喜びをもたらしてくれます。
And it also brings joy to God.
そしてまた同時にそれが神様にも喜びをもたらしてくれます。
I mean, as a father, it pleases me so much in those rare times. No, no. If my children do something because they want to, to please me. It's not rare. I should
say that. 私はですね、父親として本当に自分の子供たちが何か喜ん自分のためにしてくれるとき、何か自分たちから喜んでやってくれる。
I mean, when you know, when they come to me, Daddy, look, you know, I did this, or
お父さん見てこれやったよっていうふうに。
It so brings so much more joy to my heart than them merely doing what they're supposed to do.
それはもうそうやって来てくれた時というのは、ただ彼らがやらなきゃいけないからやってくれた時よりも、もうもっともっとたくさんの喜びを与えてくれる。
I mean, it doesn't give me that much joy when they brush their teeth.
例えば彼らが歯を磨いてる。歯を磨かなきゃいけない。それはあまり自分に喜びをもたらせません。
I mean, that's the law. They have to brush their teeth.
なぜなら彼らはそれをやらなきゃいけないから。
And when they don't, I get mad.
で、しないときは私は怒ります。
But it's the other things that really bring joy to my heart.
でも他のことで本当に私に喜びをもたらしてくれることがあります。
That's like I shared with you, before we got started, how Yoshi came up this week. I want to get back.
例えばですね、さっきも言いましたけれども、今週ヨシキが、私のところにやってきて洗礼を受けたいんだと言いました。
I mean, I didn't say to him, you know, like earlier this summer, son, you know, look, Shane got baptized. Don't, you know, what about you?
私は別に何も彼に対して言ってません。例えば前回の洗礼の時ですね、息子
を
見なさい、シェーンを見てごらん、どう思う？
No, but,
そう言ってないです。
But it because, but because it came from him, it just overjoyed me. I was overjoyed.
でも本当にそれが彼の言葉が私に大きな喜びを与えてくれました。
In this chapter, Paul's tried to contrast living under the law with living under grace.
この章ではパウロは本当にその律法の下に生きるということと恵みの下に生きるということを比べています。
And he's urging the Galatians, he said, choose grace.
そしてガラテヤの人々に恵みによって生きることを選ぶようにと強く勧めています。
And I believe the Lord has the same, is feeling the same way for us always. Choose grace.
そして主も同じように私たちにいつも恵みを選ぶようにというふうに勧めてくださっていると思います。
Let's pray.Dear Lord, we do choose grace, Lord.
愛する主よ、私たちは本当にあなたの恵みを選んでいきます。
Lord, we confess that with apart from you, we are nothing.
あなたから離れては私たちは何者でもないことを告白します。
There is no hope that we would ever come into relationship with you.
あなたとの関係なくしてはそこには何の希望もありません。
But you sent your son.
けれどもあなたはあなたの一人子を送ってくださいました。
Your precious son to die for us.
その本当に、愛する一人子を私たちのために死なせるために送ってくださいました。
And we know, Lord, that through Jesus we believe we are your children.
私たちはイエス様を通して神様あなたの子供となったことを知っています。
Now I pray for myself and for all of us here.
私自身そしてここにいるすべての人のために私は祈ります。
Lord, I don't want to live like a slave.
主よ、私は本当にもう奴隷のように生きたいとは思いません。
That is, I want to have a pure motivation for serving you.
あなたに対して使える本当にその純粋な思いを持ちたいと願います。
Lord, reveal to us any ways in which we are, we're trying through our own efforts to try to make you love us more.
主よ、もし私たちのうちにあなたの愛をもっと得るために何かしなければいけないと思っている部分があるならば、それを教えてください。
Lord, we want to walk in freedom.
私たちは本当に自由のうちを歩きたいと思います。
Thank you, Lord, for giving us freedom.
主よ、この自由を与えてくださってありがとうございます。
And Lord, of course, we don't want to abuse your grace.
主よ、本当に、このあなたの恵みを無駄にしたくはありません。
And Lord, if there's anything, search our hearts and show us anything that is not right with you.
どうか私たちの心を探り、あなたの目に正しくないところがあるならば、それを示してください。
Lord, we want to repent.
主よ、私たちは悔い改めたいと願います。
We don't want anything in our hearts that you don't want.
あなたが望まないものを私たちの心のうちに 持っていたいとは思いません。
But Lord, you can see the things that we can't see.
主よ、あなたは私たちが見えないものもすべてご覧になることができます。
Reveal them to us, Lord.
どうぞ私たちに示してください。
Because we know you love us.
なぜならあなたは私たちを愛してくださっているからです。
We know that you have our best interests at heart.
あなたは私たちに本当に最も良いものを与えたいと願っておられることを知っています。
Thank you, Lord.
ありがとうございます。
We love you, Lord.
主はあなたを愛します。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.